でうちの祖父が亡くなった時も志賀さんの考えで僕との付き合いが終わっちゃうのはもったいなさすぎるって、うんうんうん、子孫の方々ともこれからももちろん語り継いでいかなくちゃいけないこともあるし、それは大切なことだから、ぜひ付き合いを続けませんかという話がうちの母の方にあって、でそれからもうずっと母の代も付き合いがあって、で孫の僕の代まで付き合いがあってということで
もう代々ですね。
そうなんですよね。僕がその写真家として興味を持って行ったというところと、もう50何年も前に祖父が入ってって、そういうつながりがもうすでに知床でできてたっていうことも、こうなんか不思議な
そうですよね、
つながりを、はい、感じていて。
ですよね、
はい、そういう人たちとの普段の会話ですとか、すごく影響がありましたね。その動物を取りに行ったり風景を取りに行ったりするときに、やっぱりその昔からその土地で生きてる人の話を聞くっていうのは、それこそが財産なので、昔はこういうことがあったとか、今でもその変わらないっていうのはこういうことだと思うとか、話をいろいろ聞いて、それが本当に作品の源になりました。
もうなんか本当にいい関係ができてるんですね。
そうですね、本当に。
で、徳川さん自身はカメラ写真の世界に入ったきっかけは何だったんですか？
今回のありての発表の2年前に、同じくキヤノンの方で発表したキーツというカエルに漢字の数字の1という字を書いて、キーツという作品を発表したんですけれども、それがそれこそ僕がこの世界に入ったきっかけとなっていて、僕は学生時代の時に祖父の影響もあったと思うんですけど、旅行好きというか物心つくかつかないかぐらいの時からこういろんなところに連れてってもらったりした感覚っていうのがやっぱ残ってたもんですから、高校生とか大学生になってからもずっと友人誘ってどっかに行ったりとか、バックパック的な旅行に行ったりしてまして、である時大学の2年生か3年生の時に、タイでパスポートを盗まれてしまうということが起きまして、でその時にそのもう通常 の, その旅行の常識というか、その旅行者のルールとしては、異国の地でパスポートを盗まれたらそこの国の日本大使館に行って、帰国のための渡航証とかっていう紙を受け取って、で一回日本に戻ってきて、でそれから日本で再発行してまた行かなくちゃいけないっていうのがルールなんですけれども、その時親友との旅行だったので、友達にもちょっと迷惑はかけられないしっていうこの思いから、タイの日本大使館でバタバタしたんですね。そしたらその大使館の人も半分嫌になったのか、じゃあもう再発行してやるっていう話になって、チケットから何から全部なくなってしまったので、日本にこう電話をして、こうクレジットカードがどうにかならないかとか、現金を送ってくれないかとかっていう話から、もう一回旅をタイから作り直したんですけれども、早くじゃあタイを立って次の国に移動しようっていう時に、こう安い怖いというか、そういう変なお店でどうでもいいからもう早くここをこう立てるチケットが何でもいいからないかと言ったら、今晩初のネパール行きがあるっていう話になって、買ってタイを飛び立ってネパールの方に入ることになるんですけど、